皆さんこんにちは。地域をつなぐラジオ、府中ラジオ東の仲間たち、始まりました。本日のパーソナリティは私、ニュースペーパー長谷とバーバー岡田です。バーバーよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでバーバーは府中第六中学校出身だよね。
そうです、そうです。もう地元の東側の府中六中です。
どんな中学生だったの？
僕は、もうバスケ一筋で、もう本当バスケの思い出しかないぐらいバスケでした。
勉強は？
勉強の方はその小学校卒業して、その中学入るまでの春休みの時にはしかになってしまって、で1週間学校行かなかったんですよ。そしたらもうなんか1週間の勉強が始まってて、もうその1週間のなんて勉強が遅れ、1週間分取り戻せないまま3年間終わっちゃってました。
先生には怒られる生徒だった？
先生にはなんか怒られないようになんかうまくこう避けてました。
なるほどね。
はい。
いや俺もずっとサッカーやってたんだけどさ、先生には結構怒られてたよ。
怒られる時代でしたよね。
そう。いやそんなね、僕たちなんですけど、
はい、
今日はなんとその先生のさらに上の校長先生に来ていただいて。
校長先生と中学の時僕話したことないかもしれない。
俺もね、いや俺一個だけ思い出あるんだけど、あの面接の練習して、校長先生、でその校長先生のコメントが、長谷くんの目は威圧的だ。
おお。校長先生分かってますね、さすがに。
すいません、ちょっと長くなりました、ね。いや実はですね、今日は東側の府中第二中学校の校長先生、高塩康弘校長先生に来ていただいてます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速先生に、はい、自己紹介の方簡単にお願いします。
はい、府中第二中学校の、校長をしております、高塩康弘と言います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
私は今東側の若松町に住んでおりますけれども、出身はど真ん中宮町、大国玉神社から歩いて20秒のところです。で府中2小を出て府中3中で、その後は、都立高校調布北高校に、住みました。であとは、日本、世界を放浪して、このあ昨年度の4月に、地元府中に、戻ってまいりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうなんですよね、先生結構放浪されてたって言ってますけど、結構いろんなところで先生やられたりってことで、ちょっとそこら辺を聞かせ
て、ね、はい、本当に子供の頃からの放浪癖があるというふうに親から言われてまして、もうとにかくじっとしていないって小学校1年の時、今でも強烈な思い出があります。小学校1年生の時の担任の先生が未だに付き合っておりましてですね、よっぽど強烈に印象に残ってるだと思うんですね。椅子にですね、歩き回るので縄で縛り付けられてました。背中には、定規ですね、それを入れられてですね、それと一緒に固定されてます。
すごい。
ただその放浪癖は未だに治っておりませんで、暇があるとフラフラと歩いてます。今日もですね、今日は生徒はテストで学校にいないんですけれども、さあ午後どうしようかと、仕事もいっぱいあるんだけれども、先生方にはですね、ちょっと地域を巡回してくるということで自転車でこの辺をうろついておりました。ちょうどこの建物の前の2階通りました。そんなことです。まあちょっと話がそれちゃったんですけれども、まあ、大学を卒業してただただスキーがやりたいというだけで、新潟県の教員にまずなりました。新潟県の教員をやってでスキーができるかなと思ったら、新潟の人はスキーやらないってことに気づきましたですね。一緒にスキー行こうよって言っても、こんな寒いとこ行きたくないっていう人ばっかりで、まあ、その後、新潟の教員はもういいやということでですね、伊豆大島に渡りました。で伊豆大島で、教員をしていました。第一のふるさとは府中ですけれども、第二のふるさとは新潟、第三のふるさとは伊豆大島。でその後、まあ、本土に戻ってまいりまして、で調布市の学校にいて、その後は今度アルゼンチンに渡りましてですね、アルゼンチンの学校で教員をして、それで、また日本に戻ってきて、で次は少しいろんな仕事してみたいなということで都庁に入りまして、で都庁で7年間 仕事をしておりました。でその後、まあ、新宿。新宿の学校は、歌舞伎町全域が学校の学校で、すごい学校でした。ここはまた話すと1時間とも足りないですね。で、その後また調布に戻ってまいりまして、で、府中と。こんな風にですね、ふらふらして。ようやく地元府中で落ち着こうかなって気持ちが今出てきたところです。以上です。
いやー、すごいでしょ？いや、実は僕の子供たちが日中通ってまして、1年前に妻からちょうど春ですよ。ちょっと、すごい校長先生が来た。やばいすごいって。で、やっぱ今日もね、持ってきていただいてますけど、学校だよりで、先生がご自身のご経歴とか、うん、あとは子供たちへの思い、まあ教育への思いっていうのを話されて、ざっくばらに話されて。で、僕が最初に見たのは、先生のラブレターの話なんですけど、
うんう
ん、
恥ずかしい。
だからこれを見ても、僕ら家族みんな大ファンになっちゃって、
ありがとうございます。
で、1年間で学校だより24回出してるんですよ。
すごい。
その中で先ほどね、そのアルゼンチンとかの話もありましたけど、その、あと、日本もそうですけど、海外赴任されて何かこう思ったことっていうか気づいたことってなんか面白かった、そんなのありますか？
はい。そうですね、特に今アルゼンチンで、特にこう、気づいたことというのかな、やっぱり文化とかね、生活の違いっていうのは、いろいろ戸惑う面があったんですけど、一番面白いなっていうのはやっぱり、例えば具体的な例を出すと、じゃあ現地の人とね、私向こうで空手とか、まあ、スポーツクラブに行ってたりしたんですけれども、明日じゃあ10時にどこどこの交差点で待ち合わせねっていう約束しますよね。そうすると多分皆さんは10時2分前とか3分前に行きますよね、うん。私その時間に行くんですよ。やっぱり10時って言ったから9時55分ぐらいに行こうかなと思って行くと、30分待っても来ないんですよ。1時間経ってようやく来るんですよね。そういう感覚なんですよね。で、ある日ですね、まあ、同じ建物に住んでるちょっと老夫婦がいて、うちでパーティー大好きなんですよね。もうとにかくパーティーでどんちゃん騒ぎするの好きなんで、私も好きなんで呼ばれたんですよ。夜8時だからねって言われて、夜8時10分台にお土産を持って行ったら、ソファでくつろいでるんですよ。何も出ないですよ。どうしたんだって言われて、いや今日8時に来いって言われたから、いや8時からって言ったら、これ8時から準備するんだから9時に来いって言われて、そういう感覚で。それで、また向こうのアルゼンチン人の友人に結婚式呼ばれたんですね。で、結婚式は大体ね、夜10時に始まって、終わるのは朝の8時ぐらいなんですよ。夜中中踊って飲んで、踊って飲んで食べて、大騒ぎして、で、朝ごはん一緒に食べて解散なんですね。で、まあ、確か夜9時ぐらいだったから、夜9時に来いって言われたんで、まあ、10時過ぎに行ったら、それで OK だったんですよ。まあ、そろそろ集まってくるんだ。で、また笑い話なんですけども、で、向こうで空手やっててね、その昇級試験があったので、朝8時って言ったんで、9時に行ったら、もう終わってたんです。で、先生によると、お前日本人だろうと。スペイン語でね、お前日本人っていうのは、決まり守るのは当然だろうと。なんで8時に来ないんだって言われて、その時はね、腹が出しました
。あ、じゃあその、時間通りしなきゃいけないやつもあるし、
うん、っていうことですね。そういうことですよ。そこに戸惑いました。
そうすると先生だとやっぱり学校でこう決まりを作るとか、やっぱりどうしてもこうね、決まりを守らせなきゃいけないっていうところあるんですけど、最近ちょっと話題になっているのがその校則、まあそれこそね、ネットじゃブラック校則だなんだとかっていうのあるじゃないですか。今日来てるちょうどバーバーは床屋さんで、やっぱよく上がるのは2ブロック問題。バーバー
そうなんですよね。なんか、大体小学校卒業式から中学に入るときって、卒業式のときに切って、その髪型で結構入学式まで、みたいな、その周期が2週間ぐらいだったりするんで、そのときに、今まで小学校のときに2ブロックだった子が、中学の校則で、2ブロックダメなんだよね、って言って、まあ2ブロックやめていくっていうパターンが多いんですけど、結構その、うちのお客さんでも2ブロック、にしたいんだけど、やっぱ校則がダメだから、もちろんルールに従ってじゃないですけど、だけどなんでなんだろうなとか、 結構学校の先生にちょっと生徒が言われてもなんか明確な答えがちょっと来なかったりすることが多いみたいなんで、うん、その辺をちょっと校長先生に聞きたいなと思って質問させてもらいます。
はい、わかりました。まあ今はねブラック校則っていうのがねいろんなところでこう取り上げられているところですね。でまあ中学校の教員も当然そういう情報はね、タイムリーにこうキャッチして、問題意識は、まあ、はっきり言って持ってるかなと思うんですよね。確かに小学校の先生方とこう交流する機会なんてのはいっぱいあって、まあ、それこそコロナの前なんかだと月に年間で 3,4 回かな、
うん、
で私なんかも積極的に小学校に行ったりしてたので、で私も小学校の校長も実はやってたの で、
うん、
で小学校の先生なんか2ブロックいっぱいいますよ、
うん
ね、でモヒカンの先生もいる、
うんうん、
まあそういう小学校と中学校は固くなにですねそういうところはやっぱり決まりだからということで、
うん
うん、生徒にこう守らせるところは守らせるっていうスタンスでね、これは何て言うんでしょうかね、まあ、これも一つの私は日本の文化みたいなところかなとは思ってるんですね、
うん、
まあただやっぱり時代とか生徒の状況とか社会の状況に合わせてやっぱりそういう決まりもね当然学校の決まりですか見直していかなければいけないんだろうなとは思って、まあ今2ブロックという話だったんですけれども、まあそれこそ10年前の校則と今の校則を比べるとやっぱり変わってきてますよね、うん、まあその髪型のことについてはなかなかっていうところはあるんですけれども、うん、まあ変わってきてはいるんじゃないかなとは思っているところです、
うんうん、
そうですよね。でなんかその辺もなんか僕が前読んだ本で学校の当たり合いをやめたっていう麹町中学 の、 工藤校長先生の本を読ませてもらったんですけど、やっぱそこでやっぱ PTA の人とか保護者生徒がみんなが参加してこう制服を変えたっていう話とかもちょっと読ませてもらったんですけど、まあ、みんなが望まないんだったらもちろん変える必要もないし、もちろんルールを守っていくってすごい大事なことだと思うので、だけどやっぱみんなでこう話し合った結果、その2ブロックって言ってもすごい範囲が広いと思うんですよ、髪型として。そこの中でまあ、変化を求めている親御さんとか生徒さんとかがいて、で先生たちもそれで納得して、親御さんもみんながこれいいよねっていう形になるような活動みたいなのをなんかしたいなと思って、僕はなんかこうせっかく校長先生知り合えたんで、うん、こういう話をこれからなんかやっていきたいなっていうふうに今感じてるんですけど、うん、なるほどね、どうでしょうかね、
はい、よろしいと思う、いいと思いますね、うんうん、やっぱりある問題についてね、まあ、例えば学校っていう立場でそれは、ね、ダメダメっていうことじゃなくて、うん、やっぱり子ども、保護者の方、
うん、
または地域の方とか学校サポートをしてくださってる方がいっぱいいるので、うん、問題をねについて話し合ったりとか意見を出し合ったりして、うん、その方向性を決めていくっていうやり方、
うん、
もう一番大事だなと思ってますので、
うん、
まあ、例えば府中一で言うとバーバーさんは6中なんですけれども、6中にはそういう組織ないんですけど、府中一は学運協、学校運営協議会っていうのがあって、
うん、
まあメンバーとしては地域の方、
うん、
保護者の方、うん、あとは名古屋さんにも入っていただくんですけど、コロナの影響で1回まだ持ててないんです、今年度はね。であとその学識経験者っていうのがいて、まあ、例えば学校の先生経験して今大学の先生やってるとか、情報いっぱい持ってる人ですよね、結局ね。まあ、あとは関係機関の方とかに入ってもらって話し合いを進めていければなと思ってます、うん、で市内に今2中と5中なんですね、そういう組織があるのはね、
うん
うん、だから比較的2中はそういう地域の方の意見をこう吸い上げながらやってきなさいっていうようなことで指定されてる学校なんでね、やりやすいかなと思います、
うん、まあ、どういう、ね、方向に行くかなってもちろん分からないですけど、うん、でもなんかきっかけとしてこう話が進んでいくっていうのが、うん、なんかみんな、 なんか多分注目もしてくれると思うし、うん、僕自身もなんかその納得のもとじゃないですけど、子どもたちも親御さんもそうなれるといいかなと思うので、まあ、ぜひ校長先生とちょっとお話ししていきたいなと思います、うん、よろしくお願いします。 そう、さっきほどね、アルゼンチンの話出ましたけど、やっぱ校長先生もそのまあね、まあ話し合いの中で 柔軟に対応していくっていう、
うん、
もちろんそういう考えもあるし、うん、まあ、逆にその日本人ならではのその規範意識があるから、うん、日本人がすごいね、こう海外の人とか尊敬されるとか、すごい安全な国だっていうイメージがあるっていうのもすごくね、やっぱり世界をいろいろ飛び回ってた校長先生だからこそ感じる日本の良さっていうのも、こうやってね、学校だよりとかに書いてあるんで、
うん、
まあ、いい話し合いがね、うん、バーバーと地域の人たちと。バーバー何、2中行くの？
バーバー、子供たちは4小6中だけど、いや、2中にも東の仲間ですから、それ行きますよ。
そうね。じゃあぜひ、
はい、
ぜひ、よろしくお願いします。なんと、ですね、もうお時間が来てしまいまして、でも、ちょっとまだまだ話聞きたいよね。
いやー、ちょっと僕ね、まだね、部活のこととかね、結構聞きたいことあるんですよ。
そうね。そしたらちょっと、高潮校長先生には次回も、ご出演していただきますんで。
お願いしました。
はい。今回は、第20回、以上で終わりたいと思います。次回はね、校長先生に、それこそラブレターの話とか、そのスポーツの話とか、いろいろ聞いていきたいと思いますので、校長先生、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、府中ラジオ東の仲間たち、ここら辺でお別れです。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。